Be more than that.
You're listening to FM Palaboo 76.2 with Kaor Limita, JI1 BTL.
みなさま、こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、世間はもうお盆休みなのかな、ね、休みに入ってるよっていう方、いやいやいやいや、カレンダー通りだよっていう方、いろいろいらっしゃるかと思います。どうもどうぞ今日もね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。先週はですね、 ARDF のお話を新潟県は柴田南高校の佐藤先生にねお話を伺いました。さあそんなね台風ということなんで、皆さんね結構アンテナ心配だなとか、あ、前もっていろいろやらなきゃなとか思ってらっしゃる方、くれぐれもね、雨風が強くなってきたら表に出てそういったアンテナいじるのやめてくださいね。危ないですからね。そしてもしかしたらもう行っちゃってるよって、ちょっとね何とも予想が、台風のね予想がつかないので、お話ができないんですがね、皆さんそういったことでこれからまだまだ台風やってくる季節だかと思うんでね、くれぐれも気をつけてください。ビームアンテナ、この番組では皆様からのご意見ご感想なんかもお待ちしております。メールのアドレスは fm76@fmpalaboo.co.jp、 ビームアンテナの係まで送りください。さあそれでは今日も行ってみたいと思います。皆様最後までビームアンテナお付き合いよろしくお願いします。この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。76.2 Music Lovers FM。さあ改めまして皆様こんばんは、ビームアンテナのお時間です。さあ、この番組はですねアマチュア無線化のための番組でございます。今皆さんがねどういった情報を知りたいかということでね、いろんな方に毎週お電話をつなぎまして話題をねお送りさせていただきたいと思っております。さあそしてですね、いよいよ皆様待ちに待ったハムフェア2023が8月19日20日土日、東京ビッグサイト南展示場の方でね、3、4ホールで開催されるということなんで、今日はそのハムフェアの模様をですね実行委員長さんにお電話をつないでいろいろお伺いしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあそれではいよいよ来週、もう来週じゃない、今週末ですね、ハムフェア2023開催されるということで、ハムフェア実行委員長の澤田さんにいろいろお伺いしたいと思います。澤田さん。
はい、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
澤田です。
さあいよいよですね。
そうですね、もう焦ってます。
焦ってます。まあ本当にね、実行委員長になられてまだ本当に1ヶ月ちょっとでの開催って感じになりますものね。
そうです ね、東京支部長、東京都支部長としかいつも、ね、ハムフェア実行委員長になりまして、はいはい、なんとかねこちらでやる大会でございますので、多くの方に来ていただきたいなと思っていろいろ今準備しております。
はい、改めまして今回ハムフェア2023のこう見どころといいますか、こういうのが目玉でとりあえず行うよっていうようなイベントとかございますか？
はい、今回はですね、コロナ明けと言っちゃなんですが、コロナの関係もちょっとなんとなく、世間的には下回ってる感じがしますので、はい、多くの方がご参加いただくんじゃないかと思っております。
はい、
それで今回 のハムフェアの見どころは、やはり多くの方がご出展いただきましたクラブ関係のブースですね。
はい、
これが145件5団体というんですかね、はい、ありまして、昨年よりも11団体ぐらい増えてますね。
あ、そうなんですね。はい、
やっぱこちらのクラブがやっぱ一番の魅力のところもあるんですけども、それ以外にも全体にコマ数も増えてまして、
はい、
274コマ、団体的にもビジネスさんとかちょっとなくなってるところあるんですけども、170団体が出てまして、大きな会場がなんとか今年はもうちょっと広がるのかなと思っております。
昨年はやっぱりねコロナ禍での開催だったので、はい、ちょっと ね、こう空いてるスペースも多かったんですが、今年はかなり皆さんブースで埋まったって感じですね。
皆さんお集まりいただいてお会いできれば本当に嬉しいなと思ってます、
はい、
それで今回もですね トークショーに三田さんにお願いしてですね、
はい、
これが私としては一番の見どころに近いのかなと思うんですけども、
はい、
若者と新時代を語るということでトークショーをちょっとお願いしておりまして、
はい、
昨年もトークショーが あったということなんですけど、ちょっと私は別のところの担当だったのでよく分かってなかったんですけど、今年はぜひで、若者とこう会長も含めてですね、これからのアマチュア無線について語っていただくって、これが一番のちょっと私としては見どころかなという、
そうです
ね、赤い人の気持ちもね、
はい、
痛いなーってのあって、
はい、まあ今回のハムフェアのサブタイトルがさあ行こうアマチュア無線の新時代ということですから、やはりこれからのアマチュア無線業界を背負っていくのは若者だということでね、
そうですね、
ね、そういう若い人たちのちょっと意見も聞きつつ、はい、このハムを盛り上げて、
ね、はい、何か楽しみが持ってアマチュア無線にね、
はい、
入ってきた皆さんですので、さらにそれを伸ばせるといいですよね。
そうですね、
はい、
まあ、子供と、
はい、
それから何かありますか、はい、
それからすいません、次の見どころの一つは、
はい、
海外からの、ね、お客様がだいぶ来られますので。
そうなんですか。
アメリカから含めてですね16カ国ぐらいの方で、もうかなり多くの方が
前に以前に戻ったって感じですかね。
そうですね、
ね、
はい、
昨年はやっぱり少なかったですからね、
はい、
はい、
で海外の方々、まあ、アマチュア無線のそれなりの方々が来られますので、まあ、高校生の方にちょっとサポートしていただいて、簡単サポートでですね、
はい、
交流していただくと、次に若者がなんか海外行った時にもいい感じになるのかなと思ってまして、
そうですね、
ちょっとそんなのもですね企画しております。
はい、じゃあそういった高校生とか今回学生さんたちがかなりなんか活躍するフェスティバルになるんじゃないんですか。
そうですね、やっぱりせっかく海外から来るお客さんがありますので、まあ、簡単な会話でですね何かご案内いただくっていうのも非常にいい思い出になるのかなということで、企画しております。
はい、まあ、子どもたちですからね、まあ、私たちの時代に比べたら今学校で英語のもう必須でしょうから、結構会話が成り立つかもしれませんよ ね、
ね、
はい、私たちでは無理ですけど、
もうね、でもいろんなねこれからの方々が海外からのお客さんで、まあ、韓国は隣ですね、かなり大勢来るんですか、 あとマレーシア、フィリピン、カタール、
はい、
中東カタールからもね来られます。あとバングラディッシュ、カンボジア、あとはねカナダ、オーストラリア、ベルギー、ポーランドもいますね。インド、タイ、ブラジル、イタリア、まあ、いろんな、これはですね JAL の、国際課の方にご連絡があった国の方々なんで、
はい、
それ以外に突然じゃないんですけど直接来られる方々がいますので、
はい、
今年は国際的なあれができるかなと思ってるんですよ ね、
そうですね、海外の方々も多分日本のハムフェアに来るの楽しみにしてらっしゃる方いらっしゃったんじゃないかと思いますからね、もう何年も開けちゃいましたからね。
そうです ね、
ね、あとねちょっと面白いなと思ったのは、今高校生もそうですが、はい、子どもたちも結構参加するということで、なんか子どもたちがいろいろなハムフェア会場を見学して歩くんですか。
そうですね、アンテナ見学ツアーとかですね、記念局の見学ツアーってございまして、こちらの方も皆さんで協力しながらですねやるということでおります。
ね、じゃあそういう子どもたちには記念局の運用なんかもしていただく予定なんでしょうか。
そうですね、一応ですね先着順中じゃないですけど、ちょっと時間的な枠を作ってまして、
はい、
で青少年とか女性の方の枠っていうのは11時土曜日も日曜日もないんですけども、11時15分から11時45分の時間帯をですね、はい、やっていただけるような時間作ってあります。
そうですね、
それから体験運用っていう形で、
はい、
430メガ単位になってしまうんですけども、12時45分から14時までを体験運用の形で、時間を設けてございます。
はい、じゃあこれなんかね、会場でハンディキを持ってきてくださってる方たくさんいらっしゃるんで、そういうもしかしたら会場内でお相手いただく方も増えてくるかもしれませんね。
はい、そうです ね、
ね、
皆さん落としていただきたいですね。
落として、そして優しくね、はい、子どもたちですから緊張して喋るでしょうからね、 ちゃんと皆さん相手をしていただけたらなんて思っております。
そうです ね、
はい。まあ、どうですかチケットの方の売れ行きなんかは。
あ、かなりね進んでると聞いてますが、ちょっとこちらに詳細はないんですが、
はあ、
はい、
皆さんじゃあもう
以前よりなんか問い合わせがあると聞いてます、
ね、
はい、
もうできたらあの当日の混雑を防ぐためには前もって前入り券でね入っていただくとかありますからね。あとは巣鴨、はい、あの大塚の JAL さんの方にチケットを購入に行った場合には、はい、JAL の会員特別な料金で買えるんですよね。
そうですね、あの、はい、やはり会員証見せていただければ大丈夫ですね。必ずお持ちいただければと思います。
はい、はい、ね、まあ、皆さんねもう今からワクワクドキドキで、
はい、
眠れない、そして、まあ、あの嬉しくて眠れない、あとは関係者の方はもうご準備がって感じじゃないですか。
ね、そうですね、ね、皆さんに、ね、お会いできるね。あ、それでそう今回特別にですね、
はい、
あの、まあ、関東は大震災100年前だったんですね。
あ、今年はそうですね、
関東大震災100年ってことで、
はい、
まあ、あの今回あの東京都知事 の小池さんにです、ね、お願いしまして、
はい、
本来あのテープカットに来ていただくつもりでいたんですけども、
はいはい、
ちょっとご公務が入っちゃってですね、
はい、
ビデオメッセージをいただくことになりましたので。
お、素晴らしい、はい、
あのテープカットの後あのビデオメッセージをです、ね、会場で流させていただこうかと思っておりますの で、
そうなんです、ね、
東京都の方も講演していただいてますので、
はい、
あのそういうわけで東京都の小池ゆりこと知事の方からのビデオメッセージをいただく準備になっております。
これは初ですかね。
初めてですね。
ですよね、
はい、
はい、さあそしてもう一つ皆さん楽しみにしてらっしゃるのは初日の終わった日の夕方から夜にかけてなんですが、皆さんとのアイボールパーティーも復活してということで、
はい、はい、あのウェルカムパーティーって形になると思うんですけど、まあ、あのアイボールパーティーですけども、
はい、
海外の方をあのご招待する関係もございまして、あの久々に行いますのでぜひあのご参加いただ、もう多分ご案内所行ってると思いますけども、
はい、
ぜひご参加いただければと思います。
これあの当日行きたいなっていう方も当日申し込みでも入れるんですか。
大丈夫ですよ、はい、大丈夫です。
あ、じゃあぜひねそういった皆さんともまたゆっくりねちょっと飲んだり食べたりしながらお話っていうのもいいですよね。はい、はい、じゃあそんなことでねお時間も近づいてまいりましたが、じゃあ実行委員長最後にもう一ピールをしていただいて PR していただいて皆さんに呼びかけてください。
は
い
は
い、
あ、まあ、今回あの技術的なものもですね土曜日にはあのジャイアの技術委員会の方から、流行のツールを活用して UHF 帯のデジタル、無線機を作成してみたっていうアイコムのシステム設計部の方があの技術的なお話をいただくというのがございます。
はい、
これが土曜日のですね、午後2時からになってます ね、
そ、 すね、はい、
それから今度は日曜日になりますけども、日曜日は、12時からですね受け継がれる感動と情熱八重洲無線の HF 技術ということで、八重洲無線の西日本エリアの、担当の方がですねご講演いただくということですね。それからあのやはり身近なアンテナの話で、13時からですね小型アンテナとループラジオということで PUD の会、
はい、
J1 の PQE のネビアさんたちがですねあの、4人ぐらいご参加いただいて、それぞれループアンテナとか小型アンテナのことをねご説明いただくということでセミナー設けてます。
はい、
それからあの、まあ、ちょっと演奏の関係で最後の時間帯になるんですが、土曜日の16時からはですね、元気なエレキとエレキ演奏を JJ1ROE の中村遥さんにお願いしております。
はい、
それからあの日曜日の15時からは歌でつながる無線の輪ということで、次回のハムヘアの夢と希望を乗せてということで、広報大使の JH1CBX の雅子さんにですねお歌をお願いしてますので、ぜひねあのいろんな角度で見ていただいて聞いていただいて、楽しんでいただければと思います。
はい、わかりました。じゃあぜひ皆様、8月の19、20日は東京ビッグサイト、南展示棟の3、4ホールで開催しているということなんでね、ぜひ一般の方でも入れますから、アマチュア無線やられてない方もぜひお越しいただきたいですね。
はい、ありがとうございます。それでそうだ、あのオンラインで、
はい、
今お話したとこオンラインで流せますので、
はい、
ぜひあの YouTube の方も見ていただければと思います。そのアドレスの方は ホームページの方載せますので。
わかりました。はい、じゃあハムフェア2023で検索すれば出ますね。
そうですね、
はい、じゃあぜひそちらの方でも来れないっていう方はそちらの方からね、ご覧になっていただければと思います。
はい、はい、見ていただければと思います。
はい、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。はい、
実行委員長の澤田さんでした。
はい、はい、お待ちしてます。
ありがとうございました。それでは一曲聴いていただきましょう。ゆうすけで祭りです。どうぞ。
Music Lovers FM。
さあ、それではハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよね、もうハムフェアということで皆さんワクワクしてるんじゃないですかね。
そうですね、もう来週のこの時間は終わって
終わってるんです。そうなんですよ、ね、そうなんですよ。
早いな、
ね、みんなちょうどもう疲れて家路を急いで帰ってるっていう時間ですかね。
そうですね、
はい、
うん、始まる前が一番ワクワクして楽しいかもしれないですね。
そうなんですよ、ね、あの子供の遠足みたいで前の日眠れなかったりね。
ええ、
で寝不足で行っても朝までみんなで騒いでみたいな。さあ、それじゃあ今週はどのような話題があれでしょうか。
はい、はいはい、ですね、まずはランキングの前に心配な台風のお話をちょっとさせていただこうと思うんですが、
はいはいはいはい、
あの台風7号がだいぶ迫ってきてると思います。
はい、
収録日と、ね、放送日の関係があるんで具体的に今どの辺にいるっていうのはちょっとあれなんですけども、間違いなく本州のどこかには来そうな感じがしてますので、
はい、
あのアマチュア無線科の皆さん、まずアンテナ大丈夫かなっていう確認と、それからハンディ機は充電をして、できたらポータブルバッテリーとかですね、そういったものもちょっと充電をして用意された方がいいと思います。
はいはい、確かに。で、雨風強くなってきちゃったら、たとえ心配でもちょっと表に出てアンテナ直そうとかなさらない方がいいですよね。
そうですね、もう近くなってそういう状況になったらかえって何かしようと思うと危ないですよね。はい、まだ台風が遠くにいて、風が少し出てきたかなぐらいのタイミングでやっとかないと間に合わないあれですよね。
そうですよね、ですからちょっと予報がね、まだまだ定まらなくて方向がなんていう話もありましたから、どうなるか分かりませんもんね。
はい、
この今放送してる時間帯でもね、
最新の情報をね、なるべくしっかり掴んで、早め早めに行動したり準備したりっていうのがね、大切かなと思います
ね。確かに今その充電と言いましたけれど、今ご家庭で結構モバイルバッテリーだったりポータブルのねバッテリーがありますから、ああいうの一つあるだけでも全然、はい、 違いますよね、
うん、そうですね、全然違いますよね。それでスマホが充電できるとか、最低限の照明とかなんか電気が確保できればね、
はい、
それだけでもやっぱり安心安全につながってきますから。
今 LED ですからね、そんなに電力も食いませんでしょうから。
そうですね、はい、
そういったバッテリーで全然つきますものね、
はい、そうですね。
ぜひ皆さん前もってそういったものはご準備いただいて、でとりあえずね、はい、簡単な水とかなんか食料もねちょっと用意しておいた方がいいですね、
うん、そうですね、あの本当用心するに越したことないですから、うん、ちょっとそういったものは準備して、なんとかね被害がなく通り過ぎてくれればいいんですけどね。
そうですね、はい、ぜひ皆さんそういうところを心がけてください。
はい、
はい、さあそれでは今週ランキングです。
はい、またじゃあ、この1週間8月の4日から8月の10日で集計をしたんですけども、ランキング注目された記事をはい、ご紹介したいと思います。まずですね、前回、番組の中でご紹介した山形県鶴岡市がふるさと納税で、はいはい、ケンウッドの無線機がもらえるよっていう話なんですけども、はい、167万円ぐらい払うと50万円ちょっとの無線機がもらえるよって言われちゃったんですが、
はい、
残念ながら、ランキング的には1位にはならなかったです。ただやっぱり記事が出た途端におーすげーっていうことでですね、やっぱり話題にはなりましたね。
関心はね皆さんねありますね、はい、
で、うん、NHK の山形放送局もこのニュースを放送しましたから。
はい、はい、うん、
やっぱりそれなりにインパクトがあったんじゃないかなと思います
ね。え、
はい、
今各自治体このふるさと納税力を入れてますよね。
やってますね、やっぱりいろいろなものを返礼品で用意して、それで、注目をしていただいて、自分たちのところに税金が来るようにということでね、うん、手この手で言ったら失礼なのかな、
はい、
工夫してやってらっしゃいますよね。
そうですね、そういうのにはちょっと話題作りで良かったかもしれませんよね、
うん、そうですね、
はい、
もし本当に実際にこれ167万納税された方がいたらぜひ教えていただきたいと思います。
ぜひお願いします。
はい、
はい、
それからですね、ケンウッドさんつながりになりますが、8月の8日の日のニュースなんですけども、
はい、
JVC ケンウッドさんがですね、PS990 っていうハイエンドの HF のトランシーバーを出してらっしゃるんですけども、はい、これが発売10周年を、迎えたということで、記念のですね PS990 トリオモデルというのをですね3セットだけ国内限定販売しますっていうニュースリリースを出したんですよ。
はい、
これが一番インパクトがあったみたいですね今週は。ね、
やっぱりねトリオって言ったら皆さん OM さんは懐かしい無線機のメーカーさんですもんね、
う
ん、もうね、
ケンウッドって言われるよりも、うん、トリオって言われた方がなんかね、うん、ちょっとピンとくるというか、なんかイメージが湧くっていう感じの方ねいらっしゃいますもんね、
は
い、
これを3セットだけっていうことは、
はい、
もう3つしかないんですよね、
はい、3台限定
3台、わーすごいすごい。、
はい、TS990 無線機の本体 200W モデルと、それから通常はオプションになるんですけども外付けのスピーカーですね、
はい、
SP990 これをセットにして、それでどちらも普段ケンウッドっていう、ブランド名のバッジが入ってるところを、トリオというバッジに変えていると。であとは本体電源を入れるとオープニングメッセージでそのトリオのブランドロゴがバーンと出てくると。
いいね、
それから取扱説明書はケンウッドっていうあれではなくトリオの枠の入った取扱説明書をつけますと。でケンウッドとトリオのステッカーもあげちゃいます。でお値段がですね、119万9000円、990に多分引っ掛けてるんだと思うんですけども、
はいはい、
で普段ですね、TS990 とこのスピーカーを買うとですね112万8600円ですので、
はい、
まあ、ざっくり7万円ぐらい高いんですね。3台限定ということでハブフェアでも展示するらしいのでね、
はい、
ちょっと楽しみなんですけども、これもふるさと納税ではありませんけど、どなたが買われるのかなっていうのがちょっと楽しみです。
確かにもうね100万超えたら7万ぐらい高くても大丈夫。
そうかもしれない。
そうかも、ここら辺買う方はもう7万円ぐらい大丈夫ですよきっとね。
うん、そうですね、やっぱりトリオ愛の強い方が ね買われると思いますので、
ぜひ買った方いたら買いましたとこう教えていただければ、
はい、ぜひこちらも教えていただきたいと思います。、ね、いただきしたいですよね。
面白いですね、うん、
はい、
ね、はい、やっぱり皆さんこうねそういったもの話題が 行きます、目に行きますね。
そうです ね、
はい、その他は、
はい、ですね、8月の9日のニュースだったんですけども、日本無線協会、国家アマチュアのとか無線従事者の国家試験やってるところですね、はい、日本無線協会が、令和5年8月期の一山二山の国家試験の問題と正解を公式発表しましたっていうニュースがですね、注目を集めました、はいはい。毎年、まあ、年3回あの上級ハムの国家試験をやっているんですけども、国家試験が終わっただいたい2日ぐらい後の夕方にですね、無線協会が、その問題と答えをあの公式に発表するんですね、
はい。
で、受験された方はもちろん、これから受験される方、それからもう過去にも資格は取ったよっていう方もですね、結構どんな問題が出てどういう答えなのかっていうのを注目されるみたいで、
はい、
これがアクセス数を集めました。
あ、ね、やっぱりもう自分持ってるけどとりあえずもう一回チャレンジしてみようとかいう方いるんでしょうかね、これでね、うん、
いらっしゃると思います。それからやっぱりね、うん、今はどんな問題が出るのかなみたいな、うん、ああまだまだ解けるな大丈夫だ、うん、みたいな、ね、
あとはね、行った方は答え合わせとね。
そうです ね、はい。でやっぱりですね、結構だいぶ難しいというか今時の問題が増えてきていまして。
そうなんですよ、
一山二山レベル上がってきたなっていう感じがします、うん、
過去問だけじゃ合格しなくなってきましたね。
あ、なるほどね、
はい、はい、最近私経験しましたから過去問ばっかりやってましたけどダメでした、新問ができないと。
あ、そうですか、
はい
はい
はい。
今回も電波防護指針っていう10メーターのタワーの上に 6dB のアンテナをつけて28メガで1キロワット出したとき、塀から6メーター離れたところの人は防護指針上大丈夫でしょうかっていうのを計算して出す問題が出ましてですね、ああ今時だなと思いました。
ああそう、結構昔からやられてて無線のこととかいろんなこと分かってる方は、あ、何が出てること言ってんだなっていうのは分かるんですけど、
はい、
もう 1、2年始まって 1、2年の方は何これっていう問題出てくるんで、
うん、そうですね、
はい、
やっぱり長いことアマチュア無線やっていろいろなところにアンテナ張ってる方の方が、こういう情報はつかみやすいのかもしれないですね。
そうですね、私、はい、4アマ行った時にディスコーンアンテナ出た時、三角コーンが出てきたのって言って
なるほど、はい、
何これアンテナみたいなね、
ええ、
こんなのアンテナで知らなかったんで
そうですね、確かちょっと一見あれはアンテナだと分かんないですよ ね、
はい、そんな話をして三角コーンが、ね、試験に出てきてねみたいなねそんな話はしたけど、皆さんねやっぱり今でも関心があるということですね。
はい、はい、そうです ね、
じゃあもういよいよ来週はというかもう今週はハムフェアということなんで、
はい、
ぜひ皆さんとアイボールをさせていただいて。
そうですね、私も会場をカメラ持ってうろうろしてますので、
はい、
見かけたら声かけてください。
ぜひ羽田さんとね、はい、はいはい、じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
76.2 Music Lovers FM。はい、ビームアンテナいかがだったでしょうか。さあここでメールが届いております。岡山県は玉野市から佐藤さんです。初めから初回から聞いております。大人の都合での番組立ち上げ大変だったでしょうね。お疲れ様でした。 BTL 香里さん、昔からずっと無線門に研究されてる様子がいろいろな番組でよくわかりますよということでいただいております。そしてね、なんか有名なレトルトカレーが当たりましたっていうことで、もしかしたらこの前の岡山ハムの集いでカレーかなんかが佐藤さん当たったんでしょうかね。はい、メールありがとうございました。この番組では皆様からのこういったメールなんかもねお待ちしております。 fm762@fmpalloon.co.jp の方で送っていただければと思います。番組専用のね、ツイッターのページもございますんでね、ぜひそちらの方からのダイレクトメッセージでも結構です。さあそれじゃあね、いよいよハムフェアということで私も行っておりますので、ぜひ会場で私のコント見かけたらかおりちゃんと声をかけていただければと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週です。さようなら。